始まりました。純也の話したいことがあるんじゃい。パーソナリティの純也です。この番組では私自身の好きに注目をし、なぜ好きなのかを勝手に再認識する、そんなラジオ番組になっております。本当に勝手に話させていただきながら、なんで好きなんだっけっていうのをですね、改めて深掘っていきたいなと思っております。本日のテーマは先週に引き続き配給なんですが、本日はですね、映画配給ゴミ捨て場の決戦を見て、そこの好きな理由を深掘っていきたいなと思っております。はい、もう多分にネタバレを含みますので、まだご覧になられてない方、まあその辺が気になる方はここで、閉じていただけたらと思っております。はい、遅ればせながら、はい、ちょうどですね、昨日配給の映画を見に行きました。はい、もうごめんなさい、本当にごめんなさい、もう何に謝ってるのか分かんないですが、もうだいぶ前に公開されてますね。もう世間はもうコナンブームだというのにね、本当にLINE ニュースにコナンもう爆速ヒットみたいなの出てましたしね。もう多分映画館にいたもう9割ぐらいのお客さん、多分あれコナンだったんだと思いますが、まだでもね、配給の映画もう結構お客さんいました。普通に8割ぐらい席埋まってた、8割9割ぐらい席埋まってたんで、まだ多分何回も何回も 見られてらっしゃる方いっぱいいるんじゃないかと思うんですが、恥ずかしながらですね、私初回でございました。はい、いやーめっちゃ良かったので、そこのですね、私自身が好きな、まあ、シーンも含めてちょっと語らせてください、話させてください、勝手に話させていただきたいなと思っています。はい、で本日もですね、目の前にはいつものように餃子の皮と種と、はい、モランボンの大判餃子の皮20枚ほどございますので、こちらをですね包みながらまたやっていきたいなと思います。先週作った餃子ですね、非常にオーソドックスな、ちょっと野菜の量、キャベツの量をですね少し多めにして作ってみて、見たんですよ。で味すっごく美味しく、あ、うまくいったなっていう感じなんですが、ちょっとですね、餃子ごとにちょっと個体差あったなっていうのがあって、なんでなのかなっていろいろ考えると、やっぱこねる時の均等具合みたいなのって結構重要なんだなって思いました。なんかしょっぱいのが、突然しょっぱいのがあったり、いやこれちょうどいいんだけどなっていうのもあったり、なんかね、これ結構難しいですよね。ちょっと手でこねてるんですけど、いつもやっぱあそこってね、機械とかでこう均一にきちんとこねられてるのってやっぱ美味しいんだなって改めて思いましたね。あれはちょっと家でなかなか難しいな。なんか餃子の均等に混ぜ器みたいなのがね、あればいいんですけどね。ただね、ひき肉使うんでね、洗い物とかもね、すげしやすいとまたいいんですよね、とかって思いながら持ってて。で、前回の餃子の中に、私、ウェイパー入れてるんですよ。中華スープの素。固形のやつですね。スプーンですってすくって入れてるんですけど、多分あれが、塊で残った箇所があって、ちょっと砂利みたいなのがあったんじゃないかなって、あそこの部分がなんかすごいしょっぱかったなって思って、今日は、まあ、同じようにですね、キャベツ、春キャベツね、シャッキシャキというか、なんつうの、こう空気ふわふわに包み込まれてる感じの春キャベツ、美味しそうですよね。すごい今スーパーですごい安くなってるんで、今日もキャベツメインなんですが、ウェイパーの代わりに鶏ガラスープの素、粉末じゃないですか、まあ、ちょっとより混ぜやすいかなっていうので、ちょっと今回それで作ってみました。うん、あとこの前ちょっと近所に、僕は関東の方なんですけども住んでるのが、 551蓬莱っていう、あの豚まんが有名な、ね、新大阪の駅とかでものすごいいい香りする豚まん屋さんあるじゃないですか。あれのなんか、まあ、大阪物産展みたいなのが近くであって、で551蓬莱が出店されてたんですよ。で、あの僕は一回食べたことあったの、豚まんですね、食べたことあったんですけど、奥さんの方がまだ食べたことないということで、あの豚まんも食べよう、豚まんを食ったんですね。で、ただ僕豚まんしか食ったことなかったんですよ。で、どうやら餃子とかシューマイとかちまきとかも出店してて、でその中の餃子の中身にゼラチンって書いてあったんですよ。多分アレルギー食品の表示の義務みたいので書いてあったと思うんですけど、あのゼラチンっていうのが書いてあって、あ、ゼラチンを入れるからなんかこう肉汁感が出るのかなっていう思いもあって、今日急いでゼラチンも買ってですね、ゼラチンも入れても、粉ゼラチンですね、あのスーパーで本当に普通に売ってる粉ゼラチンをちょっとシャシャッと、ちょっと容量わからなかったんで、とりあえず普通に入れてみたんですけども、そのゼラチンの効果がいかにどれぐらい出るかっていうのはですね、また食べて来週感想を言いたいなと思ってます。はい、なのでちょっと今日もですね、そんな感じで餃子を包みながらというとこなんですが、20枚ほど包んでる間に、配給映画の、感想兼、まあ好きな理由みたいなところをただただ好き勝手にお話しさせていただこうかなと思います。共感できる方いたらね、本当に話したいてか、もう一回見たいな。まだゴールデンウィークくらいまでやるんじゃないですか。5月ぐらいまでやると思うんで、結構長いことやってますよね。なのでまだ見てない方はもう早めに言っておきます。もう絶対見た方がいい。まあコナンも見てです。コナンは確かに面白い。私まだコナン見てないですけど、コナンも面白いんで、コナンも見て、その後、はい、午前中コナン、コナンもう本数すごいんで、もう朝から晩までやってますからね映画館の何スクリーンコナンなんだっていうぐらいコナンやってましたからね、映画館行ったら。なんでも午前中コナン見て、午後配給見てください。はい、まだ間に合います。ぜひ見てくださいね。YouTube とかにもね、いっぱいいろんな感想動画流れてると思います。そこでテンションを高めていくのもありだと思いますが、まあ僕なりのね、個人的な部分を含めて、配給ゴミ捨て場の決戦の好きだったところに関してちょっとお話したいと思ってます。はい、もうね、正直あっという間でした。本当にあっという間。もうこっちももうドキドキとワクワクが止まらない感じで、いやー、いい映画だったなと思って、個人的にはもう第3セットからもうの感動の震え、私映画見て感動すると全身がズグズグズグってなんか鳥肌立つような感じになるんですけど、足先からなんかブルーってこう震えるんですよ。あれはわかる人いますか？なんか感動するとね、私足先からブルーってなるんですけど、もうそれが第3セットからもう止まらなかった。もう震えが止まらなかったんですよ。うわーって感じで、いやー本当に生で試合見てる感じの臨場感だったんですが、まあまずですね、本当に映画を見て私自身がここ良かったなというポイント、3つほど、今日もですね、3つに絞ってお話したいと思います。お話したいと思います。3つです。3つに絞るのもまあ大変な話なんですが、3つに絞る形でちょっとお話しますね。でまず1つ目なんですけど、環境がすごくリアルです。というか映画にしてくれてこれありがとうっていうやつです。感謝です。普段アニメというか、私はまあ iPad とかで見てるんですよ。スマホか iPad とかで普段見てるんですけど、まあ、その音もね、 まあ、もちろんまあアニメのっていうところもあるんですが、まあ、十分あの臨場感あるクオリティになってますが、映画はやっぱ違う、もう全然違う、これは映画館で見るもんだっていうふうに改めて思いました。映画館で見て、その音の良さを味わうべきだなっていうふうに本当に思います。なんで作ってくれた皆さん本当にありがとう。もう改めてですが、映画で作ってくれて本当にありがとうって感じでした。まあ何がいいってまず音です。音、とにかく音がすごく良かった。映画館のやっぱ音、映画館で見る醍醐味の一つってやっぱ迫力、まあもちろん大きな映像もありますが、やっぱ音いいじゃないですかね。音っすよ、音で。バレーボールって音が響くポイントがすごくあるんですよ。サッカーとかもちろん、あの野球とかって野外のスポーツでも、まあ音は響くポイントあると思いますけど、やっぱ体育館の競技ならではの音の響きっていうのがあると思っていて、それをですね本当忠実にすごくリアルに表現されていたなっていうふうに思ってます。ボールがね、ボールがもう指に触れる音、スパッっていう、こう指に触れる音とかもそうですし、あの体育館のバレーのシューズがキュッキュッキュッキュッ鳴る音がもう本当すっごいリアルで、あの僕も高校時代ねバレー部だったので、あの感じすごくわかるんですが、とにかくめちゃめちゃリアルでした。床を蹴る音とか、あとボールがこう床にバンバンってバンバンって当たる音とかね、体育館って結構響くんですよ。いや本当にあの響く感じがすごくリアルに表現されていて、多分アニメでもね、あの音鳴って、もちろん鳴ってるんですけど、映画館はもうその日じゃない、リアルすぎ、あと臨場感やばい、もうあれがいいっす。環境、まずボール関係の音とか、床を蹴る音、床にボールが当たる音、こういった音がかなりリアルだったっていうのが、あの率直な感想、いいとかなと思うポイントです。あとね、天井の高さをどう表現するのかなって思ってたとこだったんですよ。いつも普段体育館ね、学校の体育館の天井の高さって、もちろんね学生を経験されてる方でしたら分かると思うんですよ。あ、これぐらいの高さかなって、なんとなくね、まあ、体育の授業とかでもね、別にバレーじゃなくてもね、体育館に行くことなんか全然あるじゃないですか、全校集会とかで。その高さの比じゃないんですよ、プロがやってるところって。東京体育館ってものすごい天井高い、あれ何メートルあるんですかね、30メートルとか50メートル弱ぐらいあるのかな。いや、かなり高いんですよ。でもあの天井の高さってで、なかなかあの 2D の映画、とにかくその 平面というか、ね、あの VR でもないので、あの高さをどうやって表現するのかなって思ってたら、途中で研磨、猫間高校の相手の猫間高校の研磨のセッターなんですけども、あのボールをこう触るときにこう一人称の画面に映るんですよ。一人称の画面、目線が研磨になるんですよ。多分あれもう、あの研磨のなんか おでこにがね、顔のおでこにですね、あの GoPro みたいなのがついてって、その GoPro の映像をそのまんまあの映画にしてる、映像にしてるっていう、そういうイメージです。でそうするとこうセッターってこう上向くじゃないですか、ボールが来てトス上げる前にこう上を向く感じあるじゃないですか。あの時に天井の高さがバーって分かるんですよ。うわ、こんなに高いんだっていうのが、あの演出すげえ良かったな、超リアルでしたね。僕もあの東京体育館じゃないですけど、あの代々木の方とかは行ったことがあって、違う、あの出る方じゃなくて、あの見る方ですよ、その弱小校だったんであれですけど、あの見る方で見てたんですけども、高いで、天井が高いのはバレエにおいて結構やりづらい。これ本当にまず眩しい、上にライトがあるんで横じゃないんですよね、 天井にライトがあるんで、ライトの光眩しい、ね、家でもね蛍光灯とかにこう目あると眩しいじゃないですか。でも野球とかもね太陽の光とか眩しかったりするじゃないですか。それと同じで天井高いけどライトすごい強いんで、そこを上見上げるとすごく明るい眩しい。あと天井の高さが普段と違うので、いつもやっている体育館とは見慣れない体育館になっているので、あの放物線の感覚がつかみづらいんですよ。ボールをな一緒に投げても、あのなんか落ちるスピードが全然違う感覚に落ちるんですね。これね、あの高さの部分をどうリアルに表現するのかなって思ってたら、そうやるんかい、そうやるんかい、研磨の目線で追ってくんだっていう、あの演出が超リアルで、あもう良かったです。あの会場にいるというか、本当に一緒にプレーしてる感覚に陥るかなと。そうなんです。なのであの演出は会場の雰囲気を映画館でも味わえるという、しかもまあ映画館なんで大画面なので、よりねあの臨場感みたいなのが伝わる映画だったなっていうふうに思います。だから映画にしてくれて本当にありがとうってやつなんですよ。あれ良かったな。もうなんか体育館行きたいなと本当思っちゃうぐらい天井高くてリアルだったな。あとね、息遣い良かったね。あれシンプルだけど派手なね音の演出とかなく、本当息遣いだけで、はぁって、はぁって一生懸命ね、ボールを追ってプレーしてる選手の息遣いだけのシーンがあるんですよ。あれものすごいリアルですね。他全く音がなくなって、息遣いだけで表現してるんですよ。こっちまで辛い。こっちまで辛いのがもうすごいわかる。通常ね、男子のバレーって、攻撃力が半端じゃないじゃないですか。男子ってもうマジでスパイクバゴーンバゴーン、もうそういう感じであっさりラリーとかもほぼなく終わっちゃうんたりするんですよ。でもこの猫間高校と烏野高校ってどちらかというと粘って粘って粘って粘って最後の1点をもぎ取るっていうタイプの試合のタイプのチームなんですね。スーパースターがいるチームではなく、本当粘りのチームっていう感じなので、守備が強かったりレシーブがすごく強かったりね、安定してたりだとか、そういうチームとの戦いなので、試合がまずあの長期戦だったんですよ。でバレーって想像以上に、まあ、どのスポーツもそうですけど、あのねあの短いコート、ちっちゃいコートの中に6人いるね。まずあの偶数いるっていうスポーツもね、なかなか珍しいと思うので、野球だって9人だしね。うん、まあそのコートの中に意外と、まあ、人がいるように見えて6人、まあ、詰め込まれてる形になりますが、意外と運動量は多い、意外とっていう感じじゃないですかね。もう手を広げても追えないスピードで出てきますしね、ボールも。でボールを落としちゃいけないっていう、本当非常にシンプルなルールなんで、ね、上げれば大丈夫っていう形なんですけども、まあ、そこの中で本当にあの6人同士の試合ってすごい運動量、もちろん拾いに行くっていう時にね、全力でダッシュして手を上げてボールを上げなきゃいけないっていう体勢もそうですし、みんなジャンプする、ね、スパイク打つ時にジャンプするじゃないですか。でその時助走もするじゃないですか。で助走して打つ前にブロックが見えるし、ブロックの先にはレシーブも見えるし、どこに打とうかなって頭考えながらやるんで、もう頭の回転と頭の疲労と体の疲労ってのはすっごいっすよ。いや本当にまあどんな部活もね大変だと思うんですけど、走ったり飛んだり考えたり、そんなのもね休まず繰り返さなきゃいけない。でラリーが続くともう早く決まってくれっていう感じになるんですよ。 また拾うのかいつもだったらねバゴーンって決まるとこだったんですね。決まるのかっていう感じですごい疲れるんですよ。であの疲れる感じを息遣いだけのシーンで表現してるんですよ。もうああっていうね息遣いが途中で息遣いだけのシーンがあって、いやあの演出映画良かったなって本当に思いました。なのでまずはねその環境がすごくリアルだったっていうポイントはぜひ映画館で味わってもらいたい、そんなポイントです。そして2つ目に関してでいきますと、ライバルっていいねっていうやつです。ライバルっていいですよね。もう社会人になるとまずライバルっていう響きはあんまり感じないですよね。でライバルというか競合みたいな感じになっちゃいますしね。しかもそれって会社対会社じゃないですか、ね、なんか競合、ね、例えばなんか広告業界とかだとね電通と博報堂みたいな感じで、ね、ライバルじゃなくて競合っていう表現の方が正しいですよね。やっぱライバルって個人と対個人に対してじゃないですか。でまあ大きい会社、僕はあんまり大きい会社にいたことがないんでは分かんないですけど、ね、同期とかでねもしかすると出世争いみたいのでライバルだみたいなのを経験してる方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕はねどちらかというとそういう人たちも仲間なのでね、仲間っていうふうに思っちゃってるんで一緒にね会社を盛り上げて仲間だっていうふうに思ってるタイプなので、なかなかライバルっていうのはもうそうそう出てこないんだろうなって社会人になると本当につくづく思います。高校時代とかね青春時代はねそういうのいたかなっていうふうに思いますが、一緒の道を歩んでってでお互いね切磋琢磨し合って刺激し合ってっていう中ってなかなか社会人になるといないなってなんか映画を見て思ったんですが、まあ、そのライバルでいいなっていうところなんですけど、カラスの高校の、ね、月島くん、ね、ツッキーと猫魔のクロー、この関係、この二人の関係僕すごく好きで、師弟関係みたいな、このバック、これを語るにはね、もうツッキーのバックグラウンドというか、これまでの過去の経緯みたいなのを込みでいい、理解するところかなというふうに思ってるんですが、ツッキーは、まあ、どちらかというとその情熱熱血タイプではない、がむしゃらに何でも自主練自分でやって上手くなっていきやっせっていう熱血タイプではない、もうたかがバレーみたいなことを言っていたね、そういうキャラクター設定なんですよ。まあでもなんかそこにもすごく共感できるじゃないですか。やっぱ本当部活命ね、春子目指すぜっていう高校でも私の高校はなかったので、まあ、たかが部活っていうマインドは少なからずどっかにあったと思うんですよ。でそういうのをすごく描いてくれてるキャラクターがツッキーなんですが、まあ、ツッキーがそのたかが部活っていうマインドを抜けたきっかけの一人がその猫魔高校のプロさんなんですね。で昔ねクロさんがツッキーにその春子で戦う前ですよ、だいぶ前ですよ、数ヶ月前にツッキーバレー楽しいって聞くんですね。でその時はまあそんなんでもないと、まあさっき言ったそのたかが部活みたいなテンションだったんですよ。でもその映画の時にはね、映画の時にもう一回ネットを挟んで向こうが同じポジションなんでセンター同士で向かい合わせになるタイミングがあります。その時に ツッキーにね、クロークさんからツッキーに、ツッキー最近バレエ楽しい？どう？みたいな感じで聞くんですよ。そうしたらツッキーが、まあおかげさまでごくたまに最近はそう思いますって言うんですよ。楽しいって言うんですよ。あれいいね。それもきっかけを作ってくれたのはクロウさんなんですよ。だからクロウさんのおかげで最近はごくたまに楽しいと思いますって、なんかその成長も青春な感じもすごいいいなって思いつつ、ツッキーがそうなった原動力ってやっぱクロウさんっていうライバルがいたからこそだと思うんですよ。でお互いを高め合って、ツッキーはねブロック専門、ブロック専門、ブロックがすごくメインでやるポジションで、クロウさんからいろいろブロックに関して学んだんですよ。でその学んでるシーンの回想シーンとかもね、映画で流れてきてね、エモい、本当にエモい、あのシーンはすごく良かった。でそうやってライバルがいるからこそお互い一生懸命にバレエに向き合って高め合っていける。なんかあのシーンを見た時に、社会人になってなんかそういうのねえなってちょっと羨ましく思っちゃいましたね。ツッキーとかクロウの、クロウたちを見て、カラスの高校とネコマ高校、ツッキーとクロウ以外のシーンもあるんですよ。お互い本当カラスの高校とネコマ高校って本当ポジションごとにね、いろいろ刺激し合っていい仲間たちがいるって感じなんですけど、いやなんか社会人に染まってしまった私の心にはあれがグサグサ刺さりました。いいなライバルって、ね、お互いを高め合う仲間っていいなって、ライバルと呼べる人がいるってとても幸せなことだなと思います。人生に刺激を与えてくれるね。まあもちろんね、今はねそういうなんかライバルみたいなところっていうテンションなんで仕事をしてる感じではないですけども、なんかこうお互いを高め合う仲間ってやっぱ憧れる。なんか羨ましく思っちゃいました。ごめんなさいね、なんかあの映画の中でね、ふと青春って素敵だと思う反面、社会人ってって思うところもありましたが、はい、まあ私はね、私自身戦いながら前を向いて頑張っているっていう感じなんですけど、ちょっと何の話か忘れ、それちゃいましたが、まあ、とにかくライバルっていいなっていうところのね話でございます。そのシーンもね、もちろんツッキーとクロウ以外のところも丁寧に描かれている。バレエネットを挟んで向こう側にいる仲間に対して、敵に対してですね、いろいろ尊敬の感情を抱いてる。あれいいな、あれ見習うべきですね。今のいいですね。尊敬するって、相手を尊敬するっていいな。うん、私自身も会社で一社員ですけど、ザラリーマンですけど、会社の仲間たち、まあ、先輩含め同僚含め後輩含め尊敬するってやっぱ大事だな。ちょっと明日から、いや尊敬して接していってね、お互い高め合う。ちょっとあんな熱い日向みたいな熱いテンションでいくとちょっと惹かれちゃうかもしれないですけど、私なりね、なんかそんなことを思ったところではございました。はい、まあここがね2つ目、ライバルっていいなーって改めて思った、そんなところでございますが、最後3つ目に関しては涙なしでは見れない感動のシーンでございます。これ何かと言いますと、最後試合終了後です。試合終了後、まあ最後ね、結末を皆さんご存知の方はもう知ってるかと思いますが、カラスの高校が勝ちます。最後ね、ネコマ高校の研磨がトスで上げるときに汗でボールが滑っちゃってボールを落としておしまいというシーンで終わって、 イカラスの高校が勝つことになるんですけども、ネコマ高校はネコマとカラスというのはすごく因縁の対決というふうに言われていて、ゴミ捨て場の決戦、映画のタイトルにもなってますが、猫とカラスというね、ゴミを漁る雑食系の同士の戦いという文脈で作られたものですが、これはどうやらカラスの高校の今のコーチ、鵜飼コーチがいますが、若いです。あれ何歳なんですかね、ちょっと分かんないですけど、20代なのか、20代ぐらいだろうな、30代前半なのか、それぐらいのコーチがいるんですけど、そのおじいちゃん鵜飼前監督っていう方がすごく名将と言われていて、その時に一度カラスの高校っていうのは春高に出場してるんですね。それ以来の出場だったんですよ。で、その時もすごくライバルだったのが猫間高校でして、そこを率いてるのが猫又監督という、この方もおじいちゃんの監督なんですが、昔からこの猫又監督と鵜飼前監督、おじいちゃん、今はおじいちゃん同士ですけども、若い時からこの猫間高校とカラス高校を、カラスの高校を率いて、いろいろいいライバル関係だったんですよ。で、猫又監督の方はまだ現役でやられてらっしゃいます。なので当然今回の春高の会場にもベンチに座ってらっしゃったんですね、猫又監督は。ただ鵜飼前監督の方はちょっと体調崩し気味で、病院からテレビでその猫間高校とカラスの高校の試合を見てるというシーンなんですね。そういうシーンなんですよ。で、現場には鵜飼コーチ、前監督のお孫さんですね、血を引き継いでるお孫さんです、お孫さんが戦っている、そういうシーンなんですよ。なので現場にはいらっしゃらないというのが鵜飼前監督だったんですが、最後ですね、鵜飼コーチと猫又監督が試合終了後にありがとうございましたというふうに握手をするシーンがあるんですけども、握手をするときにですね、その握手のシーンが中継でアップするときに、病院の鵜飼前監督もこうやって握手 手を差し伸べるんですよ。手を差し伸べて握手をする、エア握手をするんです。猫間高校の猫又監督と握手をする、多分心の中では本当にお疲れ様ありがとうっていう気持ちだったのかなと思いますが、あのシーンは感動しますよ。ごめんなさい、もう最初に言っちゃいますが、あれは涙なしで見れないです。ぜひ映画館で見てもらいたい。お互い多分猫又監督と鵜飼監督の間にはもう因縁の間柄、もうお互いそれこそライバルと呼べる関係だったんだと思うんですね。お互いを高め合って刺激し合って切磋琢磨して、そして年を取ってったっていう、もう仲間、戦友、そういう戦友と俺も一緒に戦ったぜ、ありがとうな、いい試合ありがとうっていう気持ちがこもったあの握手、俺は会場に行けないけどっていう、それをこうお孫さんの手を通じて、多分鵜飼前監督もね、おじいちゃんの方も感じ取ったんじゃないですかね。あれはちょっと卑怯でしたよ。反則です。もうほんと、また鵜飼前監督もね、こう病気で病院で入院したりで、また復帰して、復帰というかこう元気になられて、ちょっとこう日向を教えるシーンとかもあって、でもまたちょっと体調崩しちゃって病院になってっていう、多分自分自身のね、体の不調とかもあって、すごく悔しい思いもあったと思うんですけど、なんとかこの試合だけは見たいという強い思いはあったんじゃないでしょうか。鵜飼前監督はテレビ中継で見ていて、最後猫又監督にありがとうって伝えたかったのか、握手を差し伸べる、あ、やばいですね。あれちょっともう今思い出しても泣けますね。あれはぜひ映画館で見てください。もうあのシーンがですね、私は忘れられません。 という、最後3つ目、本当に感動の演出、最後の鵜飼前監督のエアアクシューというところで終わるのが本当にいいポイントかなと思ってます。はい、まあ、ちょっとね3つポイント喋りましたが、ちょうど私ももう20個今積み終わりましたので、これから餃子をやって餃子食べようと思ってますが、ぜひまだゴールデンウィークはやってると思いますので、配給を知ってる人知らない人ももうこれを機に見てもらいたい。熱い青春、皆さんを駆け巡るあの熱い思い、臨場感も抜群です。映画館、ぜひ映画館で見てください。ちょっとでも音がいい施設があるならば、音がいいところで見るのもいいんじゃないでしょうか。音は最高です。そして自分の心に刻まれているあのライバルという感覚を呼びも起こす意味、社会人に染まってしまった自分の心をもう一度奮い立たせる意味でも見てもらいたい。そして感動の最後のシーン、お互いを尊敬するって、お疲れ様というのは大事だ、あれはいいですね、あの感動のシーン、足りないもの、社会人に足りないもの全てが詰まってるはず、詰まってると思います。そんな映画になってる間違いないです。これが配給ゴミ捨て場の決戦の、私のですね好きなポイント3つでございました。正直3つにはもう絞れません。もういっぱいあります。これ以上話すとものすごく長くなってしまうので、続きは皆さん気になる方は映画館で詳細を見ていただければと思います。はい、ね、今日はもうちょっとこの辺にしとこうかなと思いますが、もうまた今週来週ぐらいからね気温もぐっと上がってきます。20度超えてくる時も多くなるんじゃないですか、まあっという間に夏日になってしまう、そんな感じなんじゃないでしょうか。体調にはねくれぐれも気をつけて、この映画見ると体温上がるんで、もうそれはもう本当に気をつけてください。気をつけてくださいよ、ね、飲み物必須です。もう体を冷やす飲み物必須です。ただその熱い思いはそのままぶつけてください、誰かにぶつけてください。そんなことを思いながらですね、今日はこれで終わりたいなと思います。それではまた次回、どこかでお会いしましょう。体調にはくれぐれもお気をつけください。バイバイ。